民主主義を取り戻せ市民メディア放送局。安倍一強と呼ばれた7年8ヶ月、それに続くスカスカ政権、自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、日本の舵取りをこのまま政治家だけに任せていて良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由に平然とみんなが語れるようにならなくてはいけないのではないでしょうか。もう一度民主主義を取り戻そう。みんなで考えよう。みんなで参加しよう。共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、それではですね、いつものメンバーでお送りしたいと思います。はい、どうぞ。
はい、岩田徹です。
はい、そして
西尾彩子です。
西尾成明です。
はい、そして司会進行役は夏久俊でお送りしたいと思います。まずですね、最近ちょっと気になる話題といえばですね、丸川珠代さんがですね、なんかもう尻滅裂なことを言っておりましてですね、彼女のポジションを考えると、なんだっけ、選択的夫婦別姓、これについてですね、全く矛盾をしていることを言ってるなと思うんですけれども、何かコメントございますでしょうか。
あれはね、福島みずほさんの質問に対する答えなんですよね。
はい、
で、夫婦の選択的別姓について、はい、丸川さんはもう結婚してるから姓が変わってるんですよ、名字がね。だけど丸川という名前で今通用してるんですよね。
そうですね。
だから夫婦の選択的、別姓に賛成するのが当たり前なんですよね。それが反対する意見、なぜ反対するかがよくわかんないってことと、
はい、
福島さんが質問するためにあざ笑うんですよね。もう笑ってる画像がね、ネットに行き渡ってますけどね、あれはね、人を小バカにした笑いですよ。
そうですね、
私はけしからんと思いますね。
あの人言ってること自分で分かってないんじゃないかなっていう気がするんですけど、そんなことないですかね。
閣僚になってなんか自分のことに焦点が当たったから浮かれてるんじゃないですかね。なんか私にはおごりのように思いました。
でも考えてみたら、要するに日本会議の思想そのものですよね。家という制度をなんていうかな、なくしてしまったら日本が滅びるみたいな、そういうことを考えてますよね、あの人たちは。
なんていうの、さっき丸川珠代議員がね、矛盾してるっていう話があってですね、
はい、
もともとは選択的夫婦別姓に対して、各地方自治体とか地方議会とかがね、決議をしないようにっていうなんか申し入れを自民党の議員とかが、はい、出したときに、そこに丸川珠代議員も名を連ねていたと。
そうですね。
で、その後に男女共同参画の担当大臣になったということで、で、みずほさん、福島みずほさんが矛盾してないかと、どうなんですかっていうふうに聞いたら、要するに自分が今どういうふうに考えてるかっていうことを一切賛成とも反対とも言わないでですね、そこをごまかしてですね言ったということだとか、はい、菅首相はかばってですね、いや大臣になったら個人の意見とは何ですか、閣僚の一人になったんだからそういうふうに変えてもなんか当たり前だみたいないうふうに言ってるんですけど、いやそもそも違うだろうと、そこのいろんな矛盾っていうのがですね、非常に複合的に絡んでるっていうのがね、非常に今の自民党らしいなっていう感じがした。
そうですね。でもあそこまで矛盾をさらけ出すっていうのはなんとかなると思ってるんですかね、あの人たちは。
丸川さんについて言えば特になんですけど、なんかお飾り的な感じがしますね。めっちゃ悪いんですけれども、ご自身の考え、ちゃんと何ですか、自分で筋道立てて理論的に説明できるような考えがしっかり持ってるかっていうと持ってないんじゃないんですかね。それって国会議員としてまずどうなんだろうってそこから考えてしまいますよね。 うん、質問に対してちゃんと答えられないのは何も丸川さんに限ったことじゃない、もう党の菅総理もそうなんですけど、
まあ、前の総理もねそうでしたからね。
あのね、丸川さんにはちょっとね、私ね、あのすごく印象的なことがあるんですよ、はい、なぜかっていうとね、あの民主党政権の時のヤジ要員でした彼女は。でヤジを飛ばして飛ばして飛ばして、そして閣僚が失言をすると辞職するっていうことを引き出すような役割だったんですよ。ヤジがすごかったですよ、もう下品なヤジをバンバンバンバン飛ばしてましたから、国会中継見ていて腹が立ちました。あれは
そういうことありましたね。そうでしたね。
なるほどね。まあどっちにしろね、あの選挙でひっくり返すしか道はないんですけどね、ちょっとあまりのレベルの低さにちょっともう呆然としてしまいますね。
そうですね、
まあ、もう一つの、あの自分はね、そういう夫婦あの別姓をね反対している女性議員が、まあ、あの今度のまたオリンピック大臣に、あの橋本聖子の後任にですねなったという、はい、あこれはもうブラックジョークでしかないですけどね。
まあ今この後に及んでオリンピックなんてもうね、それこそブラックジョークですよね。はい。ところでですね、あの今、まあ、自民党の矛盾というところでちょっと、話題がちょっと盛り上がったんですけどね、あの実はあの私の居住している西東京市でもですね、かなりブラックなジョークがありましてですね、まず、西東京市長選挙がつい先日あったんですけども、これの無効を求める異議申し立てというのを申し立てを呼びかけた山口あずささん、他ですね約60名が名前を連ねてですね、異議申し立てを行っているんですけども、自公側が推薦している元、前の副市長の陣営ですね、この陣営がねビラを配ったんですよ。そこにはですね、図紙での失敗のリベンジは図紙でやってください、ここは西東京市ですという、その文言が表面に出てまして、これがですね立憲カラーのブルーなんですね。で、すぐにその立憲民主党から立候補していた元逗子市長の平井隆一さんという方の名前と顔が、まあ、市民はポッと浮かぶんですけども、このチラシの裏面はですね、まあ、いろんなあの不正確なことが失敗としてこう羅列されているんですけども、その一番下にはですね、西東京市の街づくりは西東京市民の手で、共産左翼には市政を渡すなって書いてあるんですよ。でこれを見た時、私はね、あそうか、俺は左翼なのかと思ったんですけどね。でも逆にですね、あのカルトと右翼には市政を渡さないぞってもうなんか叫びたくなりましたよね、本当にもう。でこういうですね誹謗中傷のビラっていうのはですね、今までにいくつかありましてですね、最も知られているところではケチって火炎瓶のですね、安倍晋三が暴力団に選挙妨害を依頼したっていう件があるんですよね。まあそれがよく知られている件で、その後ですね、京都でもこんなようなことがありました。共産党をバカにするようなですね新聞広告を出した人たちがいるんですね。それから目黒区でもあったんです。で、この結果がですねどうなったかはちょっと置いといてですね、市長に当選した人が池澤隆という人なんですけども、選挙期間の終盤に配布した法廷ビラが僅差で1500票差で次点となった平井隆一候補を公然と侮辱し、事実を歪めて公にし、そして名誉を毀損して選挙の公明性と適正さを妨害したと、いうことで申し立てが今行われているというわけですね。たった1500票差なんですよ。このビラがなかったらねどうなってたかなっていうのはちょっと分かんないですけども、最初ね素人の私としてはこんなものをチラシとして配っていいのかな、なんでこれ選挙管理委員会が許したのかなと思ったんですけど、でもこれは表現の自由なんだそうです。選挙管理委員会があのとやかく言う筋合いのものではないんですけども、まあ、選挙が終わった後で、これをまああの吟味するということが、まあ、正しい道筋なんだそうです。でですね、当選を得させないための目的を持って公職の 候補者に関し、虚偽の事項を公にし、または事実を歪めて公にした者は4年以下懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すということが、公職選挙法で決まっているらしいんですね。ということはこれは明らかに法律違反なんじゃないかということですね。今私も申し立て人に加わっているんですけども、市の選挙管理委員会の審査を待っている状況なんですね。で、この後2つの道がありまして、この申し立てが却下された場合は2つの道がありまして、1つは東京都の選挙管理委員会に審査請求をし、そしてその結果を待って高裁に提訴する。もう1つはですね、都の選挙管理委員会を経ずして、直接高裁に行くというルートもあるんだそうです。というわけでね、なかなかちょっとこれ微妙な空気が今西東京市に漂ってるんですよ。
あ、そういう謀略ビラっていうか、謀略ビラっていうか、その、はい、相手を落選させるために、事実と違う、事実でないことを、はい、こう拡散するビラっていうのは70年代からありましたね。
うん、
70年代に日本共産党が伸びて、はい、政権に入りそうだっていう土壇場の選挙でそれが大量にまかれましたからね。
ただですね、これに対して何の異議も申し立てもしなかったらですね、こういうダーティーな手を使った陣営が主張を出してですね、この人がまた任期満了まで務めるということになってしまいますし、これはね、我々が主権者ですからね、西東京市の、我々が声を出さないといけないなということを非常に強く思ってるんですね。
今回の西東京市の件が非常に、はい、問題なのは、先ほど与田さんの方からも話し合って、その過去にね、まあ、いわゆる選挙妨害っていうのかな、まあ、要するに落選を目的にした、真偽 不明の怪文書っていうのは、まあ、国政選挙だろうと地方選挙だろうと、多分長い歴史の中で結構そういうのは、まあ、結構というか、まあ、あったと思うんですね、
はい、
ただそれって、別にその対立の陣営が明確にそれを自分たちがやったんだって認めてるものではないし、ましてや今回のように選挙管理委員会がね、公に、こういった非常に問題と思われるものを認めて、それが、まあ、実際に行われて、その結果、誹謗中傷された側が、はい、不利な影響を受けて、実際に落選したという事実だと思うんですね。はい、これはもう非常に、重大だと思うんですよね。やっぱりこの内容について、まあ、選挙管理委員会は内容については表現自由だから何とも見ないっていうふうに言ってますけども、普通に考えてですね、第三者から見れば、明らかにフェイク、非常に誤ったというか、非常に悪質な、ものであって、やっぱり名誉も毀損するし、選挙重大な影響を及ぼしたというふうに思わざるを得ないということで、これはやっぱ徹底してですね、追及すべきですし、最終的には司法の方の判断ということになるかもわかんないですけども、
はい、
まあ、もう少しですね、これマスコミとかももっと取り上げていいような気がするんですけど、どうですか、あんまり取り上げられてるような感じはしないんですけど、夏井さんどうなんですか。
あまり大きいニュースになってないですね。で、まあ、今ね、大手のメディアは、まあ、どちらかというと自公政権に忖度している感じなんでね、自公政権の、推薦した市長が当選して、まあ彼らの陣営の団体がこれを配っていたんですけどね、どうしてもちょっと取り上げにくい側面があるのかもしれませんね、ただまあこれから選挙管理委員会の判断も降りると思うので、ちょっとね、私個人的にはちょっと大騒ぎしてですね、あちこちのメディアにちょっと働きかけようと思ってるんですけどね、
私が思うことはちょっと話が変わるかもしれないんですけども、今愛知県知事の大村知事に対するリコールの件ありますね、リコール投票の件。
はい、
あれも大村知事に対する、こう、なんていうんですか、 度過ぎた誹謗中傷っていうんですか、うん、まあ、その大村知事に対していろんな人がいろんな思いあるかもしれないんですけれども、それは言い過ぎだろう、それはフェイクじゃないかっていうような度過ぎた誹謗中傷が行われて、でなおかつあの投票もあの署名も開いてみたら、あのリコール署名も開いてよく見てみたら、もうすでに亡くなった人の名前まで書かれてて、同じ筆跡の人が書いたものとか、母印もあの同一人物の母印が押されていたりっていう話題問題になっていますよね。
80% ぐらいあの、うん、無効だっていう話もありますので、
うん、そうですね。だって バイトで署名した人っていうのが延べ1000人いるんでしょ
あの、うん、向こうになってあの書いてね、誰が見ても同じ人間書いたんだろうっていうのが分かるように、うん、たくさんぞろぞろ出てきたってやつですね。
だからその西東京市の問題も愛知県知事に対するリコール署名の問題も根っこのところはどうも似ていて、うん、その自分たちのその望みを叶えるためだったら間違った情報を市民に与えて、それで多くの人がこう誘導されたり、あの信じるようなことになっちゃっても、それ別に構わないっていうような、なんていうんですかね、なりふり構わぬ強引な手法で勝ち取ろうとする、自分たちの主義主張を、
そう
そうとする。そういった魂胆が見えかけるんですよね。
まあ、いずれにしてもですね、まあ、違法行為であるなということはもう確かなので、まあ、これからですね、まあ、選挙管理委員会の判断を伺いつつ、法的な、闘争に突入するかもしれないなというところが、現時点の状況なんですけどね、この後のまたあの状況はですね、追ってこの番組でも、報告させていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そしてですね、あさってしあさってが3月11日 3.11 なんですけどね、これを機にですね、もう一度原発のことについて考えてみようかということで、原発がまたあれですね、先日のあの余震なんですよね、あの震度6っていうのがありましたけれどもね、ただまああれで1号機3号機でしたっけ、うん、格納容器内の水位が下がったということは、かなり打撃を受けていたものがさらにまた今回の余震で崩壊したんじゃないかという、で汚染水がまた漏れているんじゃないかということですよね。だから全然アンダーコントロールでもないし、安心安全でもないですよね。
そうですね、うん、あのちゃんと今回の2月13日のその福島県沖の、まあ、東日本大地震の余震と言われている大きな地震、あの陸地の方では震度6強記録してますけど、その時の地震が原因と思われる1号機と3号機の格納容器の水位の変化ですよね。水位が減っているという、はい、それちゃんとあの国も東電もそれからメディアもきちんと報道してないんですよね。東電は一応発表はしてるんですけれども、メディアがちゃんと取り上げないっていうのもあるし、東電もそのきちんとこういうことになってますってことを言ってちゃんと言ってない。一応報道は発表はしてますけど、だから知らない人も多いんじゃないかと思うんです、
ね、ちゃんと報道してないですね。あの実際に発表したので随分後でしょ、あの、うん、地震が、
それが水位が下がってるのを分かったのも、うん、数日後ですね、
うん、だから分かってたのに隠してた可能性だってあるわけ
ですね。それも行き、そういうこともあるかもしれないですね、うん、今回は東日本大地震の余震じゃないかという話ですけれども、一つ言われてるのはアウターライズ地震が来るんじゃないかということを言われてるんですよね。それは東日本大地震よりも、あの、規模が大きくなる、津波も規模が大きくなるかもしれないというふうに言われているんですね。大体10年後ぐらいに起こる可能性も指摘はされているそうなんですが、もしそういったものが乗ってきた場合、またさらにその状況が悪化するんじゃないかってことですね。要は、その2月13日の地震で、水位が減り始めた1号機3号機の格納容器のその水位が減った原因となったような その亀裂っていうかひびが起こったであろう箇所はまだ特定できされてないし修復もされてないようですから、そのままずっと減り続け、で水はどんどんどんどん注入していかなきゃいけないっていう状況が今も続いているわけですね。今後地震が起きないとも限らないので、むしろ起きると考えた方が妥当だと思うので、そういった場合どんどん深刻な状況が進んでいくんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
だけどちゃんと行動されてない。
日本の場合、その経済界を支えている一番のなんていうかこう主力っていうのが電気業界ですからね。その電気業界を悪く言うようなことは避けたいっていう政権の思惑もあり、でそれに理解を示すメディアの忖度もありということで、なかなか電気事業のなんて言うんでしょうね、闇っていうのはあぶり出されないですね、この国の場合はね。
電気事業の関係の会社にね、私の友人が勤めてたんですよ、
はい、
でその人は家電メーカーなんですね。家電メーカーなんだけど、原発の部品を作ってる部署に入ったんですよね。それでそういう仕事をずっと30年間やってきたって言ってましたね。でこれ市民が集まる会議でもって言われたんですが、原発を廃炉にするのをビジネスとして電気業界にやってもらえば、これは電気業界にも利益になるんじゃないかとか、あるいはどこどこにだったかな、ドイツだったかな、原発を廃止する代わりに電気業界に、保証金出してますよね。国家の国の責任で保証するから原発をやめよう、こうなってますよね。そういう方法はあると思うんですよ、さまざまね。
日本の場合はむしろ国が率先して先頭に立って原発再稼働をやろうとしてますよね。
そうですね。
脱炭素化社会といっても、その裏にはその原発の再稼働の意図が見え隠れしてるんですね。
競合だけですからね、日本の場合は本当に。ただ言ってるだけでね、本当に目的として掲げてるというには見えませんよね。ね、本当には4つのプレートの上に成り立ってる日本列島ですけどね、地震が起きない方が不思議なわけで、こんな国で、こんな場所でね、原発を動かそうっていうのがそもそも狂気の沙汰っていう気がしますけれどもね。
そうですよね。
私昔ね、地震予知連絡会の、はい、とメンバーを務めていた人の地震学者の、講演を聞いた時があるんですけど、
はい、
それによりますとね、日本列島はいつ地震が起きてもおかしくない状況であると。その地震が明日起こるかもしれないし、100年後に起こるかもしれないし、1000年後に起こるかもしれない。それは誰にもわからないって言うんですね。
はい、
で、そういう来年とか10年後とか100年後とか1000年後っていうのは、地震学で言うと、ものすごくね、短いスパンなんですって。だから、地震がいつ起きてもおかしくないっていうふうに、普段から考えていた方がいいだろうっていう話でした。だから、こういう地震国で原発を作ったり、あるいはリニア新幹線ですね、
はい、
あれを作ったりするのは無茶だって言ってました。リニアはですね、中央高地の活断層をぶち抜くんですよね、山の中を。でトンネルの中でもし大地震が起こった場合は列車の大惨事が起こる、こう言ってました。だから日本はいつ地震が起きてもおかしくないんだっていうことを念頭に入れて、やっぱりそういうエネルギー政策なんか進める必要があると思いますね。
そうですね。でもね、東京都の調布市の地盤が陥没したっていう件なんか見せても、やっぱりそのものすごい硬い岩盤の上に日本列島があるんじゃなくて、なんかふにゃふにゃのところになんか日本列島があるような気がしますよね。
だって1万年前は海の底に沈んでたんですから。海上に浮かび上がったのが1万年前でしょ。 あの旧石器時代ですよね、うん、ね、そうですよ。その前は浮いたり沈んだり浮いたり沈んだり、まるで豆腐のようにこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるのが日本列島ですから。
うん、あの調布の陥没のね、はい、事故っていうのは、いわゆる東京外環道の、あの非常に深い地下を大きい、はい、あのトンネルをね、掘って進めているということで、当初はもうそのあまり深いので、要するにその地表に影響はないっていうふうに言ってたんですね。しかし、今回のように、もう専門家もですね、何らかの影響があったと認めざるを得ないということを言っているっていうことは、まさにリニアもですね、同じような、理屈っていうかですね、まあ、やっぱり安心安全だと。まあ、原発もまさに安心安全っていうね、神話でずっとやってきて、実は安心安全じゃなかったということがね、はい、まあ、実験を機に分かったんですけど、やっぱり同じことをやっぱり繰り返してるな、というのをすごく感じますよね。
まあ、前回も前々回も話に出たと思うんですけど、ね、最近話題の失敗の本質をそのままもう地で言ってる感じですよね。どうして立ち止まれないんでしょうかね、日本は。
私正直言うとね、はい、東日本大震災までは原発はね、そんなに危ないと思ってなかったんですよ。
あ、そうですか。
あのね、言われてましたよね、5つの壁って。でまず燃料棒が焼き固められてペレットになってると。その燃料棒を、管に、入れていると。でそれを圧力容器の中に入れていると。で圧力容器を格納容器の中に入れていると、うん、で原子炉の建屋がある。で5つの壁があるから多少のことがあっても原発は安全だと言われてましたよね、うん、それで私驚いたのは電源が喪失した、電源が切れただけで、うん、あれだけのことが起こるんだなってことをね、うん、初めて知りましたよね。
うん、まあでもこれまでもね、チェルノブイリだとかスリーマイル島だとか大きい事故はありましたしね。その都度やっぱりこう、なんて言うんでしょう、人類の未来についてこう、なんて言うんでしょう、危険を唱える専門家たちもいましたもんね。
先日、福島第一原発の3号機の、燃料プールに残っていた、燃料棒が搬出を終えた、取り出し完了したというニュースがあったんですね。それで結構順調に進んでるじゃないかってネットの上では安心する声とか多かったんです。ちょっと違和感感じたのは、報道の仕方にも問題があると思うんですけども、燃料プールに残されていた燃料棒の取り出しが終わっただけであって、原発っていうのは一旦事故が起これば、こういうことなんだっていう、子供の代、孫の代、その先の子孫の代まで、この汚染された、その土壌、空気、水が、残ってしまうんだっていうデブリも未だに取り出せないんだっていう、これから途方もない廃炉工程が待っているんだっていうことを見ていかないと、現実はこれなんだよなっていうことをもっと報道してほしいんですよね。
さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。